新平家物語連続講義第129回誤算の巻偽義経吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は田辺の別当鍛造のもとへ連れて行かれそうな義経を那智の大主が救い出した場面をお送りしました。紀南の海の上にたくさんの白帆が浮かんでいました。そのうちの一つの船に義経とゲッソンこと鎌田正親が乗っていました。この鎌田正親は4年前に牛若の鞍馬脱出を手伝った者の一人でした。その後は尾張へさらに紀州へと渡って行家の計らいで那智に潜伏していた折、義経と再会しました。二人は人に聞かれないようにわざと海の上にやってきていました。義経はちょうど都の様子を探り帰ってきた正親に都の様子を尋ねました。それでは本文を見ていきます。まず何よりも先に問いたいのは母君のご消息だが。九郎はすぐ声を詰まらせ、正親、一条のご様子を見てきてくれたか、と尋ねた。はい。正親はうつむいていた面を上げた。まず何よりはそのことと、今日にいる間もひそと元のお住居のあたりを歩きましたが、いやもう一条のあのあたり一帯、ただ瓦草の茂みと追地の崩れ跡ばかりで、一軒の家も見えません。え、どうしてだ、正親。幾度とない都の大火でした。こぞ今年にわたって太郎焼き、次郎焼きなどと人の言う大火事もあり、小さい火災は頻頻というありさまで。では母君のお住居もお焼けになったものかと思われまする。してその後はいずこへお渡ましなされたか、お行く先は。さてめったに女を刺して聞くわけにもまいりませぬけれど、人づてにはなお山里につつがなくお暮らしとか。やれ、そう聞いてまずは安心した。お身に変わったことさえなくば、されば、いつかはお心も届きましょうず。うん、いつかは。唇を噛んで、ふと目の中を潤ませかけたが、九郎は我から話を変えた。都はどうして近頃そのように物騒なとか。平家の落ち目と見えまする。ゆえなく頻頻と不吉の起こるわけはないか。獅子ヶ谷の陰謀騒ぎはお聞き及びでございましょう。まずあれと似たような平家への範囲が陰中にも公家の間にも燃えたぎっておりますために、公家たちの不満はよくわかるが、よも公家たちが放火強盗して世をかき乱しているわけではあるまいが、とかく天下の不老や無頼の友三門や何との集団へ紛れ入ってやりたいことをやり出しておりますそうな。それもまた院前や平家の抑えも効かなくなった乱調の一つかと思われまする。正親はなおいくつもの例を挙げ、平家の声運も徐々に垂直を見せてきたし、清盛の余命も幾ばくもあるまいと言った。機はすでに熟したと申してもよいでしょうが、獅子ヶ谷の二の舞をやってはなりますまい。何事もおじぎみの行家殿に従って進めるべきです。あの人こそは珍しい地望の師。大きな波のうねりが一筋来て、小舟は揺れ、帆は波頭に濡れそうになった。さて続いて義経は正親に田辺の手先たちから聞いた都にいるもう一人の義経について尋ねました。このもう一人の義経こそが都を騒がせている放火強盗の犯人であると六原に聞こえている件です。ところがこのもう一人の義経について正親は意外なことを言います。そのもう一人の義経というものは山下兵衛の城義経という名であり、その偽義経を作ったのはなんと義経の叔父にあたる新宮行家だというのです。義経は叔父行家にこの件について問いただしたいと思いますが、あいにく行家は都へ出たまましばらく帰ってきません。 不愉快な思いを抱く義経でした。それでは再び本文を見ていきます。今日もである。彼は湖畔日的場で弓を引き抜いていた。するとどこから迷い込んできたのか、一人の旅法師が、
おや、ここではなかったか、これはこれは
と戸惑いして立ち迷い、ふと九郎の目とがめにわけもなく歯を出して笑った。
誰だ、何しにここへ入ってきたぞ、道でもないに。
はいはい、抜け道と間違えたのではございませぬ。
この屋敷に何ぞ用か。
おしもべ長屋はどこでございましょうな。そのおしもべの中にいる三輪ヶ崎の漁師の御家を訪ねてきたのでございますが。
身寄りの者か、しもべ女の。
いえ、手前は身寄りではございませぬ。久しく叡山の同房で共に暮らしていた法友の母なので。
はい、その法友の幼名はおにわかと申しましたよし。
おにわかの母といえばわかろうかと存じまする。
はるばる叡山から。
九郎はふと懐かしく思った。都の人方に朝夕よく眺められた山、鞍馬の上からも常に東の方に見ていた山、そこに年久しくいたものかと、なんとはなく旅法師の姿まで見直された。
法師、まあそこの木の根にかけて足でも休めたがいい。
ありがとう存じまする。せっかく弓のおさまたげをいたしても。
いや、わしも一息休もう。叡山はどこのごぼうの銃か。
斎藤におりました。死の棒は有形あじゃり。私は神経と申しまする。
そして何しにこの熊野へ。
仲の良いともにあだ名をいかめ棒といい、法名を弁慶というものがおりました。小僧の夏ごろ噂にもお聞きかもしれませんが、妙雲座主のことから院と叡山の間に争いを起こし、そのため山攻めの院宣も発せられる山での騒ぎがありました。
おう、その騒ぎは熊野へも聞こえていた。
その折一山の罪を負って院へ自首して出たのがそのイカメ坊友の弁慶でございます。死を覚悟して院へ名乗り出るというけなげさに、手前も蓮華王院のほとりまで送って行き、なんぞこの世に頼み置くことでもないかと申しましたところ。
ここまで言って彼は慌てて懐をかき探った。そして弁慶から頼まれた母への手紙とわずかな金の入っている薄汚い巾着等を取り出して九郎に示した。
手前は死んだ友へすまぬことをいたしました。
熊野の母へ渡してやると引き受けてこの二品を持ち、すぐその翌日叡山を出たのではございましたが、途中自分の郷里へ立ち回って幾日かを過ごすうち、老夫の死に遭うやら、自分もその後長患いをして寝込むやら、一年のあまりも虚しく暮らしてしもうたのでございました。
さて、病後の体で弁慶のためにここまでやってきた神経でした。義経は弁慶の母を思う気持ちに自分の母への思いが不思議と重なっていくのを感じ、病後の身である神経に代わって自らが弁慶の母を探すことにしました。ところでこの偽義経については新平家物語の作者である吉川英治は自らこんな風に書いています。専門史学家の間でも義経が平泉から再上京して洛内付近に潜み、今でいうゲリラ的な行動に出ていたという説は従来から史家の史則として言われていることであるが、いかんせん確証がない。ただ九条金座での日記玉葉に出てくる近江の山下兵衛の城義経と称する者があるいはそれではないかという憶測も前からある。川崎常幸氏の人物日本史などもそれを言っているが、この疑問へもっと具体的な推理を与えてみることは作家でなければ成し得ない仕事だと思う。そんな構想のもとにあれこれ資料あさりなどもやってみている。老庫として動かしがたい庶民の持った庶民師団というものもある。そういう楽しき庶民の所産に私もあえて歯科医の整形手術みたいな自説を強要するつもりはないけれど、可能な限り資料による正確に近い推理を通った上でないと私には書けないし、また新平家物語全体の構築に大きな変質をきたすことになるので、目下山下兵衛の城義経という史上の疑問人物とともに研究中である。 さて、この研究の結果がこんな風に実際の作品に反映されているわけです。本日の授業はここまでになります。